5ページは基本計画に関する3人のインタビューの記事です。住む人が魅力を感じられる街を、人口減少と厳しい財政状況にある本市において今後の街づくりに向けて必要なことは何か、市の現状と課題、今後の展望などについて有識者会議に参加した人の中からお話を伺いました。子供が好きになる高橋を、株式会社三宅ファーム専務取締役三宅裕樹さん、備中町府下。未来を担う子供たちが高橋を好きになってくれるような環境づくりこそが必要だと考えています。私は農家として学校と連携し、牧場訪問の受け入れや特産品の紹介などを行っていますが、子供たちからはこんなものが高橋にあったんだという声をもらい、地域の魅力を知ってもらえることに喜びを感じます。トマトやピオーネ、備中牛など高橋には誇れる特産品が多く、体験を通じて高橋の魅力を実感してもらえると考えています。また地元では秋祭りや盆踊りなど昔からの催しが続いており、子どもたちが府下の祭りが好きだから大学生になっても帰ってくると言ってくれることもあります。人口減少に伴い工夫は必要ですが、地域の交流の場として今後も可能な限り続けたいと思います。市には市民、特に子どもを巻き込んだ積極的な行政運営を期待しています。農業分野で言えば、移住希望者や市内の高校生と農業者が交流できる場を設けることで、移住促進や農業への関心につながると思います。大人だけでなく子どもの声を聞けることは私たちにとっても貴重なことです。これからも地域活動や農業を通じて子どもたちが高橋の誇りと魅力を感じてもらえるようにと考えています。市民の幸福度を上げる取り組みを、美北信用金庫、戸田良子さん、川端町。生まれも育ちも高橋市で、私が小学生の頃は1学年に3クラスあり、各クラス35人から40人ほどいました。息子が通う学校では1学年2クラス、各クラス20人前後となっており、人口減少を肌で感じています。有識者会議に参加して実際の減少実態を知ったときは大きな驚きがありました。市民の皆さんにもぜひとも急激に進む人口減少について意識してほしいです。策定中の後期基本計画からは若年層、特に女性の増加を望むメッセージを受け取りました。人口増加には多様な方法を模索し、移住促進を図ることが重要と考えています。例えば、市外へ出た人が再び戻る U ターンや、お孫さんが祖父母を頼りに高橋へ戻ってくる孫ターンなどもあります。核家族化が進む現代では、子育て支援を受けやすい環境が魅力となります。市が整備した新しい子ども園や子育て施策を積極的に発信することも有効だと思います。また、移住者を受け入れる側としても、人口減少の中で住む人の負担ができるだけ軽減できる取り組みが欠かせません。負担が大きい環境では定住という面で難しくなります。施設整備などハードな面だけではなく、ソフト面でも考えていくことが重要になると思っています。取捨選択で街づくりを進める。中井地域市民センター館長丸山秀明さん、中井町西方。45年前に高橋市へ戻った当時、私の住む中井町には約2000人が暮らしており、各地域で街づくりが盛んに行われ、催しも多く開催されていました。しかし人口減少とともに運営する人も減り、行事を開けば参加者や来訪者には喜ばれる一方で、町民の負担が増え疲弊する場面も見られるようになりました。これは町内会活動全般にも共通する課題です。限られた予算の中で最近では行事の数や内容を精査し、町民の暮らしを考えながら街づくりを進めています。 市が総合計画や行財政改革を策定している今こそ、真剣に考える時期だと実感しています。総合計画や行財政改革の推進は重要ですが、過度な改革は市民サービス低下や意欲低下につながる恐れがあります。例えば、子育て施策に重点を置き、他の施策は廃止や縮小を検討するなど、取捨選択が非常に重要になると考えています。数年前の立地適正化計画で示されたコンパクトシティの考え方も大切ですが、過疎地域に住んでいる人は仕方なく住んでいるのではなく、そこでの暮らしに価値を見出しています。だからこそ、高橋市に住む人が夢を持ち、自分の町に関心を寄せられるような施策を進めてほしいです。市民の皆さんも自分の町のあるべき形について少しでも興味を持ってもらえると嬉しい限りです。